それでは、今日は私が、簡単なメッセージをしたいと思います。今日のテーマはですね、召し出されたモーセということで、場所が出エジプト記の4章の24から26という非常に短い箇所になります。その前にですね、この箇所に行く前に、モーセが主から召し出された時にどのような態度を取ったかというのをですね、簡単に振り返ってから、このところに行きたいと思います。まずですね、出エジプト記の3章で、主はモーセを呼び出すわけですね。で、その時の状況というのは3の1に書いてます。3の1、出エジプト記3章の1節ですけど、モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきたとありますように、モーセはエジプトで、まあ、とある事件を起こして、まあ、逃げてきたわけですね。で、40年間この異国の地、まあ、ミディアンですけど、ミディアンの地で、しかも祭司の、まあ、宗教を変えてますように、娘と結婚し、子供を生まれ、安定した生活を送ってたと。で、そこで突然、そこにですね、その安定した家庭もしっかり築いて安定したところに主が突然呼び出しちゃうわけですね。まあ、人間ってこういう時にどう反応するかって大体決まってますね。主が、まあ、エジプトに行けと、パロに出会え、会って、これを話してこいと告げた時に、モーセが最初に言った言葉が、3の11節、私は一体何者なのでしょう。パロの元に行ってイスラエル人をエジプトから出て出さなければならないとは、とまず最初にちょっとこう抵抗するわけですね。で、その次に13節、今度言い訳が入ります。モーセは神に申し上げました、あげたと、今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方の元に使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいでしょうと、なんと言ったらいいか分かんないよって言うんですね。で、また、そうしますと神がですね、こういうふうに言いなさいっていう具体的に教えてくれるんですね。そうしますとですね、今度また、モーセがいいんですね。今度4章に入ります。それまで、神がですね、主がですね、モーセにいろいろと具体的に指示するんですけど、今度また4章でモーセが言います。4章の1ですね、モーセは答えて申し上げた。ですが、彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうか。と、こう、また、この抵抗するんですね。そうしましたら、今度、主はですね、さらに、神の杖を与え、まあ、杖が蛇になったり、また杖に戻ったりするんですけど、そういう奇跡の力を与えるんですね。で、さらにですね、手をですね、懐に入れさせると雷病の手のようになったり、それから元に戻したりという不思議、印をモーセに与えます。それから、またナイル川の水を地に変えるという、その不思議も与えます。ですから、最初に具体的な指示を与え、それから、不思議も与えるんですね。にもかかわらず、またこのモーセが抵抗するんですね。4の10に入りますけど、モーセは主に申し上げたと。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。喋れませんって言うんですね。うまいことを説得できませんよと言うんですね。そうすると主はまた忍耐強く、じゃあアロンを連れて行けと、このアロンまで与えるんですね。ここまでしてもうモーセは抵抗できなくなって、よっこらしょともう思い腰を上げるわけです。そこで、今日の箇所ですね、4の24から26に入ります。ここは非常に不思議な箇所です。ちょっと読んでみます。4章24節ですね、さて途中、これはエジプトに行く途中ですね、家族をモーセは連れてったわけですけど、その途中です。さて途中、一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会われ、彼を殺そうとされた。その時チッポラは火打ち石を取って自分の息子の包皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った。誠にあなたは私にとって地の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時、割礼のゆえに地の花婿と言ったのである。非常に不思議な短い説です。 突然これがポッと入ってます。もう想像かきたてちゃいますね。これだけでなんとなくお芝居ができそうな、あれ、小説も書けそうな、そういうなんだかよくわかんない説が入ってます。私もですね、実はあの召し出された人というテーマがですね入ってきて、アブラハムを話そうとかモーセ話そうとでギデオを話そうと思ってたら、ギデオを先週からドクターログに話されちゃったんでギデオをやめたんですね。で、モーセをちょっとどんな感じかなとこう読み直してると、ここがちょっとですねパッとこう入っちゃいました。なんか不思議な箇所が来たなと。で、私もいろいろ祈って、これは一体何なのかっていうのを考えました。で、神がこのモーセを殺そうと、まあ、された、まあ、原因と言いますか要因なんですけど、これ一つありますように、息子に割礼与えてないっていうのはこの説からわかりますね。ですから、まあ、ゲルショムという、まあ、長男ですけど、それに割礼与えてなかった。まあ、いろいろ考えられますね。ミディアの祭司の娘であるチッポラという嫁さんもらってますんで、割礼という習慣はなかったでしょうと。ですから、まあ、モーセ本人は、割礼をさせたかったのかもしれないけど、祭司の娘であるチッポラがもしかしたら抵抗したかもしれないと。で、それに気づいて、チッポラがですね、あ、これは間違ってたということで、慌てて、その時ってこう書いてますけど、まあ、他の聖書だともうちょっと慌ててやったような感じ、表現になってますね。ですから、チッポラがそれに気づいて慌てて、息子の包皮を切り取って、それを、アブラハムの足に貼ったのかな、っていうことも、まあ、考えられますけど、本当のところはおそらく、モーセの不信仰があったんですね、これね。そうじゃないと、主は殺そうなんて考えないですね。これ本当はね、エジプトに一人で戻らないといけなかったんですね。これ主の前に立つのは一人なんですね、いつも。にもかかわらず、嫁さんと子供、家族連れて行こうとしてますね。おそらくミディアンでの生活が非常に安定してた。おまけに、召し出された時、この人80歳なんですね。80歳で呼ぶっていうのを、まあ、主らしいんですけどね。まあ、30とか40とか、まだやる気満々の時に呼び出さないで、80になって呼んじゃったら、私もやっぱり抵抗するかなって気がしますね。おまけに異国の地に来てますし、逃げてきた理由ですしね。で、パロって言ったら、ね、一番の王様ですよね、エジプトの。その前に立てと80の、その人に言われてもちょっと困っちゃいますよね。で、恐怖心もあったと思います。エジプトに戻ることの恐怖心。自分の安定した生活から離れたくないというものもあったでしょうし、エジプトに戻るということに対する恐怖心もあったとします。あったと思います。で、その一つの表れが、本来一人で行くべきところ、重要な仕事、任務を帯びてますから、一人で行くべきところだったのをですね、妻や息子たちも連れて行こうとした。したがって、真に神に信頼していなかったということが言えますね。神はですね、周到に準備、されたんですね。まず言葉を与えて、この言葉を言えというふうに言われました。で、その前にね、私はあると、昔からあるというものであるというふうに、主ご自身の主は何かということを丁寧に説明しています。それから具体的にこういうことをしろというふうに説明しています。それから不思議、印を見せ、またその力をですね、モーセに与えています。で、最後はですね、アロンまでつけたんですね。にもかかわらず、なんて言いますか。その真の神に信頼することがまだできてないんですね。で、この神にの召しに対して躊躇することが多いっていうのは、この、聖書を見ればわかる通りです。ギデオンもですね、抵抗しましたね。史実出てきますけど。それから、アブラハムも実はそうなんですね。第1回目の召しの時は、これ、使徒に出てくるんですけど、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けというふうに言ってんですね。これ、まだお父さんのテラーが生きてる時ですね。で、本当はカナンに行かないといけないんですけど、カナンで止まってんですね。カナンっていうのは、もっとカナンの北の方ですね。北西の方ですね。アッシリアの地にあるところですね。まあ、もともとこの人たち、異教の地にいたんですね。 そこからその召し出してくれたわけですね、偶像礼拝の土地から、召し出してくれたんだけど、約束の地であるカナンに行く前のカランに住んじゃったんですね。でここで父テラが死ぬんですけど、で、2回目もう一度死は、カナンに暮らしてたアブラハムを呼ぶんですね。でそれがですね、創世記の12章に書いてます。12章の1見てみましょうか。12章の1ですね。12の1節ですね。その後死はアブラムに仰せられたというところですね。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいと書いてます。これキングジェームズバージョンでは故郷、家族、家から離れて行きなさいと、原文ももうそうなってます。ここは生まれ故郷と父の家って書いてますけど、原文あるいはキングジェームズバージョンでは故郷と家族も捨てて家も捨てて行けって言ってるんですね。ですけど行かないんですね。これがまたロト連れてっちゃうんですよね。でロト連れてったんでいろいろまたトラブルが起こるんですけどね。でこういうふうに聖書の中にでもですね、もう非常に安定した生活を送ってる人に神の召しが来た場合、なぜか知らないけど、なぜか知らないってことはないですね。やっぱり躊躇しちゃうんですね。なかなか立てない、今の平安にどっぷり使っておきたいという心理が働くんでしょうね。で、この後ですね、このチッポラが、息子のですね、割礼を施したということで、まあ、許されるんですけど、その後チッポラと息子たちは義理の父イテロの元へ返されます。モーセは、この経験を得て一人で立つことができてます。この家族と再会するのはエジプトを出て後ですね、出エジプト記の18章のところにお父さんのイテロがですね、息子のモーセが帰ってきた時にこのモーセの家族も連れて再会させてます。そういう場面が出てきます。ですから、ようやくですねこの経験を得てモーセは一人で主を頼って歩むことができるようになった。まあ主がおられるという確信がここでできてようやく、立つようになったんですね。ですから、まあ、いわゆる死と復活の経験がこの短い三つの節の中にあるんですね。すなわち十字架の経験ですね。ですから、すべて主の召しに応じられる人っていうのはやはり死と復活の経験、それから十字架の経験っていうのはもう必然的になものであるというのはこのモーセにも言えます。ここがモーセにとって十字架の場面であったと言えるでしょう。で、その十字架の経験にはもちろんここに書いてますね。この場合は、長男の包皮を切って両足をつけて血の花婿ということですから、初子の血が必要となります。で、まあ、初子の血っていうのはもちろん我々にとってはイエス・キリストの血ということになりますね。それから足に張ってるっていうのは面白いですね。足に張ってるっていうことで、まあ、皆さんピンとくると思うんですけど、まあ、レビ記にありますね。祭司は財貨の生贄の血を取って、それを清められる者の右の耳たぶ、右手の親指、それから右足の親指に塗りつけろっていう項目があります。足につけろっていうのは行動しないから足につけるんですね。足を清めないと動けないんですね。でそれがここに出てきてますね、もろに。で長男の包皮、血のついた包皮を足につけてモーセを行動させてるんですね。エジプトに足を向けさせるようにしたというのをここで見ます、見て取れます。で、この後もモーセはまっしぐらに主の御言葉のみを頼ってやっていきますね。で、まあ、真に自分の十字架をこの包皮を、血のついた包皮を、包皮の皮をですね、皮をですね、足に貼ることによって立つことができたということが言えます。まあ、クリスチャンも同じですね。クリスチャンの場合は、実際の割礼じゃなくて、もちろん心の割礼、パウロが言ってますね、ローマの2章で、心の割礼こそ割礼だと。その誉れは人からじゃなくて、神から来るんだというふうに言ってますけど、肉である心の、まあ、包皮を切り取る必要があると。それはですね、切り取るっていうことは、自分の力で行おうとするということ を切り取るということもありますけど、今のままに安住するその心を切り取るということにもなるんですね。主に頼るってことは、何もしない、安住しているっていうことではないんですね。主は今この教会揺り動かしてますけど、主がこっちに行きなさいって言った時に行けるっていうのも、主に頼って生きているっていうことなんですね。ですから放棄を切るっていうのは、自分の力に頼るのはやめようよっていうのもあるんですけど、安住するのはやめようっていうのも実はあるんですね。もう一つ付け足しで、最後、この面白いのは、地の花婿と言ったっていうところですね。もう皆さんピンときますね。花婿って言ったらもうイエス・キリストですね。まさに裂かれた地の花婿。ですから、チッポラさんはですね、モーセの嫁さんのチッポラさんは、イエス・キリストをまさにここで予言してるんですね。ですから、モーセはある意味、イエス・キリストの、型と言いますか。型であったということも言えます。で、我々でもですね、その、血の花婿が身近におられるわけですから、その、花婿が流されている血をですね、足に塗りつけて、主が召されたときは、その通り動かないといけないということで、今日は終わりたいと思います。
打ち合わせてないですよ。全然打ち合わせてないんですが、ある意味、今日私が語りたいと思ってたことを全部語ってくださった。これ、手法をちょっと見てほしいんですけど、人間っていうのはね、同じパターンの繰り返しを求める。それは安心と定住を求める。だから、ここへ来て、この、順番をやって、こうやってメッセージが終わると、こうやって終わって、こうやって。そのパターンがもう決まって、そのパターン通りでないとなんか満足しないみたいなね。主は今、私たちを揺り動かしている。なぜ、この、我々が定住したいという、こういうものを、ね、摂理によって、主は、取られることがあるわけです。それはなぜか。主は我々を意地悪してるんじゃないね。私たちの心がどこに寄りかかっているかってことなの。で、前回ギデオンの話しましたけど、ギデオンは、あそこで前回言いたかったことはね、要するに選別されていくってことね。一人一人の心の置き所によって、我々は選別されていくんですよ。いわゆる日本キリスト教的な強制を強めようとかそんなのはナンセンスだということね。ある意味で本当に自分を捧げ物にするかどうかというところが、すべてな。で、今日、ちょっと戻るんですけども、新明記の方にですね、まさにこの我々の性質っていうか、これが書いてある。新明記、一章六節見るとこう書いてありますね。私たちの神、主は、ホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長く留まっていた。向きを変えて出発せよ。あれこれ、新共同訳では久しく留まっていた。っていうのかな？ね。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の産地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、産地、低地、ネゲブ、海辺、カナンの地、人の地、レバノン、さらにタイガ、ユーフラテス川にまで行けって言ってるわけです。なぜ？見よ、私はその地をあなた方の手に渡しているって書いてある。もう渡しているって書いてある。だから行けって言ってる。そしてその地を所有せよ。これは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である。で、モーセはあの時あなた方にこう言って、私だけではあなた方の重荷を負うことができない。せっかくはモーセ、出エジプトしたんですけども、長くここに うろちょろうろちょろしてるわけね。私たちはあるレベルに達するでしょ。あるものを得る。あるも例えばもうよく言われるのもね、ここ私ね、やり始めて本当によく聞いた言葉はね、KFC に来ると楽なのよ。もういい加減にせえって言いたいのね。ここへ来ると解放されるとか、ここへ来ると何もしなくていいから楽でいい。そういう言葉も聞きたくない。そんな日本キリスト教おかしいのは当たり前なんだから、そんなところから出てきて解放されたこと喜んでてどうすんの？そこでハレルヤって喜んでね、で、主をハレルヤと歌います。で、ここ出ると気持ちよく出てって、ハレルヤ。No。私はそんなものはぶち壊します。そんなところでうろちょろうろちょろしてどうするんですか？自分が楽になった、自分が気持ちよくなった、自分が何か、そういうところに我々はいたんですよ。書いてある。あなた方は、ね、ここに長く留まっている。ここに留まるんじゃない。主の我々に対する証明っていうのはもっと先があるということです。もっと先がある。で、そういう意味でね、まあ、ここ数年いろんなことで、まあ、震われているわけね。動機、どこにあるのか。それは全て震われる。で、時に主は、まあ、モーセの今、息子の割礼が出ましたけども、まあ、ある意味で、本当にですね、主が、ご自分のものとされる場合もあるんです。まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、まあ、私がね、もう、20代の頃からずっと交わりを持っていた、ね、シュガーさんの、まあ、息子さんですね。2番目の息子さんが先週の土曜日に、自死されたんですね。自殺したんです。で、まあ私そのことを知った時はやはりすごくショックでした。まあ彼、小学校の頃からずっと知ってました。で、ものすごくいい子。で、あまりにも良すぎちゃってですね、繊細、過敏なんですね。ですから世の中というものに対して、まあ、立ち向かえない。すぐ傷を受ける。非常に繊細な。で、非常にですね、まあ、彼にどういう言葉をかけるか全くもうわかんなかったんですが、勇気を振り絞って電話したんで。ハレルヤ。しかし、主はね、まあ、彼のブログ見ればわかります。こちらが慰めを受ける。励まされる。こちらが。彼のコロナ禍でも、主との関わりにおいてですね、その子供さんのことがもうはっきりしてるんですよ。はっきりしてる。主は私たちの生も死も命も死もですね、全部、統治される方です。ですから、まあ、肉体においては、そういう形で、あるしばらくの間、別れ別れになります。しかしね、やっぱ深いところにおいては、主は得たんですよ。主の身元に行けた。それで今、ある意味でこの地上というものを、去って、で自分の体をね、これを脱いで、で誠の意味で主の中に休んでいるということが、まあ、シュガーさんの中でははっきりしてる。ですから、その意味での、まあ、解放感がある。これはね、私自身が救われる。救われる。むしろこちらが慰められる。ハレルヤ。死は我々に対して何も成し得ない。もう死は、その死すら勝利してるんですからね。まあそういう意味で、先週、そういう、まあ一つの、契機があったわけ。で、このことをね、まあ彼は証ししてますね。用いると。主が用いる。で、誠の意味で、その生、我々生しか見ない、生きているところしか見ないんです。 今の目の前のことしか見ない。で、今この問題どうしようか、あの問題どうしようか、そういうことしか見ない。それを解決したらハレルヤ、解決しないとまた、ブツブツ。だけど主はそういうのを超えて、生と死を支配している神であると。で、まあ私も非常に感じたことはですね、永遠って何なんだろうかと。永遠。で、永遠っていうのは僕たちが時間の中でいつまでも終わらない、死なない命を持ったってことではないということです。永遠っていうのは、その時間っていうのももう超えている永遠なんですよ。その中に、その、純君と言います。入ってったんです。入ってった。で、まあ、この、創世記の初め、初めに神が天と地を創造された、という言葉があります。それから一方で、ヨハネの一章一節。ここに初めに言葉があった。この初めには、異なる。創世記における初めには、これは天地を何か作った初め。つまり物理的時間の始まりなんだ。しかしここのヨハネの福音書の始めに、これは時間を超えた永遠の始めなんだ。ですから神はもともと時間の中に閉じ込められるお方じゃない。その始めに言葉があった。その言葉なるお方があえて肉体の束縛の中に入られたんです。そして非常に小さくなった。そのある時期、あのイスラエルという地を、地上を実際に歩まれた。これがこのヨハネの始めにです。そして我々の間に幕屋を張った。なぜですか？その時間と空間を超えた始め永遠なんです。その永遠の中にあった存在。これこそ究極のリアリティであると。私たちが目の前にしている、これはね、仮なんです、全てが。このボディだと。だから、主は肉体を取った時に、これは仮住まいなんです、仮住まい。私たちの間に幕屋を張った。幕屋ってのは仮の住まいなんです。その仮の住まいに我々は生きている。世ってまさに仮でしょ？これ全部これね、東大の解剖学の先生で、養老先生という方がいます。の唯能論ということを言っている。都市とか社会っていうのは人間の頭が作り出したものに過ぎない。ルール、ね、社会的マナー、社会的ないろんな組織、そういうもののコンプレックス、塊、構造体。これは全部仮なんですよ。ある意味幻想なんです。脳が作り出してるだけ。しかし私たちはその中に縛られて、あれこれあれこれ言っている。そういう人間生活の中に一切拘束されなかった誠の究極のリアリティがあえて介入してくれたわけ。なぜ？それは私たちの弱さを知るためです。我々がこの肉体にあって生きている、まあ、この仮住まいの中でね、圧迫され、抑圧され、あれこれあれこれやっている中にあって、そのことをあえて神は共有して知ろうとしてくださった。そのために肉体を取られた。ですから肉体の弱さ、ね、主は、弟子たちに言いました。あなた方祈っておれって言ったのに彼らは祈っている時に寝ちゃってる。主がゲッセマネの園で一番苦しんでいる時にね、寝てるんですよ。で、主は何て言いました？この怠け者って言わない。その弟子たちの前に行って、霊は燃えていても肉体が弱い。まさに主は我々の肉体の弱さというのを十分に知ってくださっている。その上で私たちの人間性というものをね、彼は尊んでくださっている。我々の生きているこのね、世界、第二コリント 13-4 見ますと、こう書いてありますね。あ、ごめんなさい。主の、弱さね。確かに、いいですか？キリストは、 弱さのゆえに十字架につけられた。弱かった。キリストが弱かった。弱さのゆえにって書いてある。十字架につけられた。しかし神の力のゆえに生きている。つまりキリストすら自分の力で生きてはない。私たちもキリストにあってね、私たちもキリストにあって、あるいはキリストと共に弱いものですね。あなた方に対する神の力のゆえに、キリストと共に生きている。何のゆえ？私たちの強さの、キリストのゆえです。だから、信仰に立っているかどうか自分を吟味せよ。あなた方のうちにイエス・キリストがおられることを自分で認めないのか。つまり我々が信仰を吟味するっていうことはどういうこと？救われた頃は聖書の知識もない、祈りもできない、賛美もできない、奉仕もできない、あれこれできない。だけどだんだんだんだんとあれこれできるようになって、なんかキリスト教徒っぽくできるようになってきた。あれができる、祈りができる、賛美ができる、賜物がある、なんとかかんとか。そういうのが私たちが信仰あるということの、私たちの信仰を吟味せよ。我々が信仰にいるかどうか知るということは、自分の弱さを知っているということです。自分の弱さの中にあってなお、うちにキリストが生きていることを知っているということです。そのゆえに我々は生きるんだ。だからますます私たちは弱くされよって言ってるのよ。弱くされれば、内なるキリストを、この我々の弱さを知っているキリストを知る。そのキリストによってあって我々は生きる。この時ね、私たちは誠のリアリティなる時間と空間を超えた存在の中に生きているんです。私たち肉体持ってるからなんか見えないんだけど、ね、ただ単に私たちの罪が許されて天国行きの切符持った、そんなレベルじゃないの。もう我々が内なるキリストとお会いし、内なるキリストに触れるとき、私たちは時間と空間を超えた、その存在の中、私はあるという方の中に生きるんですよ。だから永遠のディメンションに生きてるんです。生きてるんです。だからその中にあっては、私たちは生と死をもう超えているわけ。超えている。このことを、すごくね、感じさせられる。ですから私たちの、いわゆる、まあ、人間的な慰め、ね、そういうのは通用しないんです。通用しない。まさにその時に、本当の慰めになるお方っていうのはもうキリストご自身であり。そしてキリストはもう私たちにさっきあったように、良き地を与えている。その全てがもう、実は自分の手の中にある、誠に宇宙のリアリティが我々のものになっているということ。これに実は、触れちゃうんですね。目の前のそういうものが、まあ、取り去られる。あるいは、人間の目から見たら悲劇です。何をどうしていいかわからないような状況。しかしその中で、ハレルヤ、シュガーさん、喜んでる。アンビリーバブ。彼は言ってんの。皆さん、私によってつまずかないでくれ。私はこれから人間の常識を超えたようなことを言います。ね。このような状況において人間は普通ならばこうこうこうしてこうするでしょう。だけど私はそういうことと逆のことをすると。ですから私がこれから書くことは誠に常識外れのことですが、皆さんそれを初めに知っててくれと。まさに常識外れです。喜び溢れてる。なぜ？主が全部を得てくださったからです。感謝します。 第二コリント12-9。パウルは、14年前、肉体のままだったか、肉体を離れたか分かりませんが、第三の天にまで引き上げられた。この第三の天ってのは一体何なのか。これはさっき言った、時間と空間を超えた領域です。はじめに言葉が神と共にあったと。その誠の究極のリアリティがそこに満ちている場なんですよ。そこへ彼は肉体のままか、肉体を離れたか、それは分からないけれども、私は引き上げられた。そこで人が語ることのできない言葉を聞いてきた。彼はそこまで行って見てきた。しかし14年間彼は黙っていた。その啓示があまりにも素晴らしいから、私に高ぶることのないように肉体に一つの棘が与えられた。そのことを、それは、私が高ぶることないように私を打つためのサタンの使いである。あえてパウロに束縛を与えたんです。不自由。で、彼は絶えずこの弱さをいつもいつも思い知らされている状況に置かれるようになった。で、彼は三度も主に願った。しかし、主は私の恵みはあなたに十分である。十分である。十分である。あらゆる状況、ね、人間的なそういう困難、人間的に見たらまさに希望のない状況。しかしそこで主は言われる。あなたに私の恵みは十分である。なぜ？主は、あるいは神は、先ほどチポラのね、子供のことがありましたけども、ご自分の子を十字架でもう裂いて、で、その方を私たちにもうくださっているからですよ。予期地なるその領域を私たち、これ有限の人間、肉体弱い脆いこの中にも置いてくださっているからです。もう十分であるというのは、私の力はあなた方の弱さのうちに完全に現れるからだ。私たちの弱さを知れば知るほど、むしろそのキリストの存在、リアリティが明確になっていくんです。ですから、祝福されたものってのは何か、弱さを知っているものです。まあ、彼も人間ですから、いろんな葛藤は多分経ってるでしょ。なぜその子をね、助けられなかったか。自分に何か問題があったか、あるいは何も成し得なかった、自責の感覚、それね、あるんです。だけども、まあ、彼はそれは主の前にだけ置いている。そして自己憐憫の中に自分を閉じ込めてはならない。4日目ぐらいのブログだったかな、日記に書いてある。もういい、歩み出す。いろいろ彼も思ったでしょう。しかしもういい、歩み出そう、歩み出そう。その中に自分を閉じ込めてはならない。自己憐憫の中、あるいは自責の感覚、いろいろあれこれあれこれ、ああすればよかった、こうすれば、そういったものを全部後にせよ、出よう。その中をぐるぐるぐるぐる回るんではなくて、先ほど、新明記にあったように、あなた方はそこにもう十分いたではないかと、出よう。そして歩み出して予期地に入れ。その予期地は何なんですか？キリストご自身です。この時間と空間を超えた永遠の領域の中に存在する、あるいは永遠の領域そのものなんですよ。これ我々の知性を超えてますから、どう説明していいか分かんない。パウロですらどう言っていいか分からなかった。だけど彼はこの地上においては弱さの極みを味わっていた。もう取ってくれと、あの信仰のある、彼がね、歩んで、影、彼の影に触れるだけで病気が癒され、印、不思議が起きた。あのパウロですら、どうしてこの弱さ取れなかった？彼は、あえてその中にいることをむしろ、良しとした。ですからこう言っている。 私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。弱さを誇る。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私は弱い時こそ私は強いからである。私自分の弱さの中を、あるいは味わう自分の無力さ、何もできない。むしろその時こそ幸いだ。キリストがそれです。その永遠の一端に触れる。これによって、なぜあの永遠の領域の中に生きていた、ね、誠の究極の存在、私はあるというお方が、わざわざこの肉体なんてものを取ったんですか。もう人間生活うんざりでしょ私はもう、そろそろ秋が来てるかな。もうそろそろいろんなこと終わってきますんでね。まあ十分かなとか思ってる。まあでもまだね、まだ行きたいなと思ってます。なぜ？ある人が、メールで質問されたのね。ルークさん一体この地上になんで生きてるんですか？人生の目的と何なんですか？まあ、10代の頃ね、まあそういうことを考えますけれども、これ頭で考えてもまあ結論出ないし、なんか見言葉並べてもなんか不自然だしね。だからどう答えようかと思ったんですが、私が答えられるとすれば、キリストを知るためなんですよ。あらゆることで。この地上に残されている間に、キリストをできたらできるだけ知りたい。そのためにまあ、残されたいなとは思っています。だけどなんかね、自分がね、なんかこう、しがみつくように地上のものにで生きていたくはないんですね。だから生き、まあ、主はね、来いって言われた時はもうスッと行きたいんですよ。まあ、死に方はずっと考えてるんですけど、だから私はあの、大石蔵之介が好きだと。あの、死に方、ね、好きなんです。彼の最後の辞世の句、あら、楽しい。思いは、はるる、見はすつる。浮世の月に、かかる、雲なしと。これ辞世の句です。まあ、そういう、なんていうかな、行くときはパッとこう、綺麗に行きたい。ね。まあそういうのはずっと考えてるんですが、昨日見た映画でですね、クリント・イーストウッドの映画があったのね。それはどういうことかとね、まあ、非常に偏屈な、気難しい老人の物語なんですよ。ね。で、彼、実は、肺がんになっちゃうんです。そして、近所のですね、まあ、アジア系の差別された人たちとのこう心の交流ができていく。で、その家族を助けたいわけね。その家族っていうのは、まあ、同胞のね、まあ、そのアジア系の、まあ、なんてこう、チンピラっていうか、ヤクザみたいな人たちに狙われている。で、その、家族を、助けたい。ね。で、彼は、決闘したい、みたいな。感じになるんですけど、そこの若い男の子と一緒にね、そのギャングスターと、まあ、チンピラとね、ヤクザみたいなと戦おう。で、その子供の方はもう燃えるわけです。じゃあその子をあえて地下に閉じ込めちゃうのね。それで彼一人で出てくるんですよ。で、あ、これラスト言っちゃうとちょっと映画見てね、ちょっと落ちというか、そのラストはちょっと言わない方がいいのかもしれませんけども、まあ、簡単に言うと、彼は自己犠牲ですね。自分を捨てる。で、まあ、その映画自体はですね、ややこう、まあ、いわゆるキリスト教のアホさというか、キリスト教のバカさ加減というのを揶揄してるんです。キリスト教なんてナンセンスということを言ってるんです。言ってるけれども、キリストご自身の自己犠牲、あがない十字架というものは、証知ってますね。最後の場面見ればわかる。すごくね、まあ、ストーリーでというよりは、そこの通りに触れられてね、まあ、ある意味、こう、感動を受けたんですけども、ああいう深い映画をクリント・イーストウッド作るようになりました。昔皆さん知ってでしょ？ローハイドっていう。あの頃はもう、二枚目でね、軽薄な二枚目でした。だけど今はね、人間のね、心の影、闇、傷、病理的なもの、そういうものをえぐり出すような映画を 何作も作ってます。名作ですね。で、これで彼、まあ引退するんですけどね。その、どのような終わり方をするか。なぜ、これ脱ぎ捨てるわけでしょ。この束縛、このね、まあ不自由さ。で僕はね、今、まあ、あえてもっと自分を不自由にして、これ、2キロの重りつけてね、もう不自由に。おー、不自由、不自由。走りませんから、これだと。あえて不自由にする。要するに、この肉体ってのは不自由なんですよ。それを脱ぎ捨てるとき、誠の究極のリアリティのところに行けちゃうわけ。そのお方の中にもろに入っていけるわけ。栄光です。栄光です。まさに。ですから、まあ、その、映画ですらそういう自己犠牲のね、さっき言った十字架があるんです。そういうものが、やっぱり世の人々に、非常に感動を与えてるのね。今、ハリウッドで、もう、すごい。ね。で、やっぱり名作なんですよ。まあそういう意味で、あれは映画、要するにキリストの贖いの影です。リアリティ、実体はここにあるわけ。で、私たちはね、この神の受肉。神があえてこの束縛され弱さの中に閉じ込められ、馬鹿らしいですよ、人間生活なんて。くだらんですよ、はっきり言っても。私ももしクリスチャンになってなかったらば、まあ、三島みたいに腹切る勇気ないですけど、何やらかしたかわからない。ね。私も、飛んだかもしれません。だって、馬鹿らしいもん、こんな世の中に生きてたってね。だけど、まあ、なぜか、キリストと出会っちゃった。だけど、正直言って人間生活もいいかな、みたいなのも、半分チラチラ思い出している。どのように終わらすか。やっぱり、終わらし方っていうのをね、こう、綺麗にしたいなっていうのはあるわけ。まあ憧れるのはね、やっぱりクオバディスとかね、あるでしょ。ネロによって迫害されて、コロセアムの中にクリスチャンが引き出されてライオンに食われちゃう。あるいはね、もうマッチョで、ものすごい素晴らしい肉体を持った人たちがね、やられていくわけですけど、まあああいうのなんとなく憧れがあるんですね。なんかこう体鍛えてマッチョになってるってもなんかそこでブヨブヨした体は晒したくないみたいなさ、そういう部分もあるんですけど、やっぱりこの最後はね、まあ、我々前回言ったように、この礼拝っていうのは自分が満足を受けるためじゃない。自分が恵まれるためではなく、生ける備え物とするためである。キリスト、神が満足される。こんな肉体でですよ。我々のこんなものを捧げるだけで神は喜んでくださる。なぜか、この肉体の中に私たちの心があるからですよ。神が欲しいのは我々のその心です。捧げる。備え物にする。備え物です。そして究極的な備え物っていうのはまさに、この体を文字通り備えてしまう。備えてしまう。これは究極の僕らにとっての栄光だよね。恵みです。祝福です。もしそういうところまで追い詰められてれば、これは幸いなんです、実は。幸いです。この制限の中に神があえて置かれ、そして侮辱され、あざけられ、唾を吐きかけられ、なじられ、そして自分を捨てていった。なんで？ということをまた考えるわけ。また考えるわけ。ああ、自分は分かってない。分かってない。これ喋ってますけど、分かってない。なぜ？ダビデが祈ってる。神をあなたは、人をなぜこれほどまでに心をかけてくださるのでしょうか。なぜ？わからない。ですからある意味で私たちがこの弱さを知れば知るほど、神があえて肉体を取られて人になられたというこの受肉の奥義を知ることなんです。だから人間生活をしているということはある意味でその神の人間生活、もっと言うとキリストがね隠された30年のナザレの生活、どういう人間生活を彼が送っていたか、ここに惹かれる。30年。ナンセンスな生活。彼はしていた。しかし彼は何かを内側で味わっていたはずです。これは究極のリアリティなる、父なる神との交わりでしょう。交わり。これを彼は知っていた。 我々が肉体の中にあって、そのキリストが味わっていた、その父なる神との交わり、父なる神との一つである。それを私たちに追体験させてくれるわけ。それを、この地上に残っている間に、どこまで、まあ、肉体にあって味わえるか。ってなところが、まあ我々のね、地上における生活の、まあ、鍵かなと、目的かな、思うんです。しかし、まあある人たちはやはりこの地上っていうところがね、むしろ、生きる、まあ生きるというか、この地上に閉じ込められることが耐えきれないほどに繊細な人たちもいるんですよ。神はやはりご自分のもとに戻される。戻される。しかしそれは終わりではない。始まりだって言ってんだよ、菅野。志賀さん。始まりだ。これから始まりだ。ハレルヤ。私たちの歩み、第二コリント4の18。ちょっと前からね、こう書いてありますよ。14節。主イエスを蘇らせた方が、私たちをも、イエスと共に蘇らせ、あなた方と一緒に見前に立たせてくださることを知っている。見前に立たせてくださる。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます、多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失わない。たとえ私たちの外なる人は衰えても、究極的には肉体の死です。私も今回、3月に人間ドック入りましてね、で、結果が戻ってきたんですね。あとは、左下部肺野に半上陰影を認むとか来ちゃってさ、え?とか思って、いよいよ来たかな。覚悟しました。まあそれでもと思って CT を撮ったんですね。まあ、読み違いというか深読みしすぎてたんですけど、まあ CT はノープロブレムでしたけどね。でもいつかこの肉体は脱ぎ捨てるんですよ。だけど我々はこれを今神の神殿としてメンテをしなきゃいけない。これを管理するんです。なぜ自分のもんじゃないからね。この外なる人は衰える。しかし、内なる人は日々新たにされていく。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらす。重い永遠の栄光ってのは時間がずっと続くってことじゃないですよ。時間を超えたとこの栄光です。これはイエスと共に見前に立つんです。究極のリアリティなるお方の前に立つ。考えてください。想像してください。この限られた頭で。やや私ももう地方が入ってきてるかな。飛びます。記憶が飛んでく。この頭で、目いっぱい考えても分かんない。超えたところにある栄光。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留める。えめ?見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからである。ハレルヤ。これ私たちが究極的にそこにたどり着く。今地上で周りに旅をしてるんですよ。先ほど兄弟言われたようにね、モーセと一緒にね。誠のモーセというのはキリストです。そして究極的に私たちはこの重い永遠の栄光に預かる。これはね、一時的では今の目に見えるもの、これ、テンポラリー。一時的です。去っていく。 したがって私たちは5章7節。確かに、こう言ってますね。いいですか？パウロは4節見るとね、この幕屋にいる間には、その前見るとね、5節、1節から見ると、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っている。それは人の手によらない、天にある永遠の家である。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを得たいと望んでいる。それを着たら、私たちは裸の状態になることはない。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいている。この地上で。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの幕屋を着たいと思う。そのことによって死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうためであると。飲み込まれるんです、命。命はすべての生と死を飲み込んで命です。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神だ。神はその保証として御霊をくださった。そういうわけで私たちはいつも心強い。ただし、私たちが肉体にある間は、いる間は、主から離れている。わお。うちにキリストがいるんですよ。しかし、なおこの肉体の中にある間はね、まだ制限されているわけ。だから、パウルは、この肉体を脱ぎ捨てたいと、ね、どっかで言ってます。だけど、私が肉体にあるのは、あなた方のための、益のためだ。そこで7節。確かに私たちは、見るところによってではなく、信仰によって歩む。私たちはいつも心強い。そしてむしろ肉体を離れて、主の身元にいる方が良いと思っている。そういうわけで肉体の中にあろうと、離れていようと、私たちの懇願するところは、主に喜ばれることである。これがパウロの生き方だ。私たちの目的というのは、絶えずこの内なるキリストを知り続けていくということです。ある一定のレベルまでキリストを知ると、そこで満足するんだよ。ここで満足、こうやれば満足得られる。こうやって。いつも自分が基準で自分の満足から全部を測る。しかし、神は私たちをあるレベルまで行ったら、そこにもういつまでもうろちょろするなと。そこから出よ。もっと深く私の中に入って来い。そのためにいろんな目の前の我々のね、頼る心の置いてるものを揺り動かされることもある。ある時にはピックアップすることもあるかもしれない。しかしそれは私たちをますますこの肉体にあって、まあ制限されている中ですけども、キリストの中に深く入れ込むために、神は我々を導くのです。ヘブル 10-37 にこう書いてある。35から見るとね。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはならない。それは大きな報いをもたらす。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐であると。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし、恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。え？じゃあさっき言った、神の心を喜ばせることだ。肉体にあってね。肉体にあって喜ばせる。あるいは肉体を離れても主を喜ばせること。じゃあ喜ばせることっていうのは何なんですか？私たちが恐れ退かないことです。前と歩んでいくことです。私の心は彼を喜ばない。なぜ？恐れ退くなら。私たちは前へ行くってことはどういうことですか？キリストの中にと入っていくことです。キリストを知るということです。キリストがその良き地なんですから。あの良き地っていうのはキリストを言ってるんですから。その中に入っていく。だから絶えず新しいキリストを日々知るということです。これが内なる人がいつも新しくされていくということです。そのためには外なるものが揺り動かされることもあり得る。なぜ外なるものってのは一時的であって、これはテンポラリーであって、これは影なんですから。影です。私たちの結婚生活、夫と妻は誰の影ですか？キリストとエクレシアの影です。 父と子の関係、子供の関係。これは我々が神の子とされる、神の子とされる父と私たちの関係の影です。その影に我々はむしろこの実体よりも影の方に心を置いてしまうわけよ。影は影なんです。これは一時的なの。一時的なものっていうのはいずれそれはね、別れが来る。いずれそれは朽ちる。いずれ過ぎ去っていく。しかし私たちが持っているものは時間と空間を超えた永遠のものを持っている。その永遠のものに目を留めて生きよ。そこにまっすぐ進めと彼は言っているわけ。それが私の喜び。私たちは恐れ退いて、あるいは恐れおののいてって新共同訳になってますのかな。滅びるものではなく信じて命を保つものだ。何をすればいいの？神を喜ばせるには私たちは信じて命を保つ。保つというのは命を増殖していくということです。まず私の内側に個人的に増殖します。お互いにそれを共有します。御国が外へと広がる。そして私たちを通して未信者の中へもそれが何かを影響を及ぼしていく。キリストのクオリアが伝達されていく。これが神が喜ばれることなの。だから簡単に言うと、キリストを獲得せよ。あなた方はもう持っているんだから、それを自分の経験、自分の生活、自分の歩みの中でそれを自分のものにせよ。私化していけ。ここに私たちの全てを置くべきなんです。いろんな経験全部後にせよ。だからパウロは幽閉された牢獄の中でピリピ書を書いた。ピリピ書ってのは喜びの書とも言われている。彼は牢獄の中で閉じ込められている。喜んでる。何もできないんですよ。牢獄の中で何もできない。彼は喜んでいる。しかしこれによって神は大いなる技を成したんです。このピリピ書によって大いなる神の証が立てられ、神の技が進められたんですよ。むしろパウロは何もしなかったんです。ウォッチマニーもそうでしょ。20年間マダムガイオンもそうでしょ。カトリックの牢獄の中で何もしていない。ただ彼らが何をしていたかというと、ひたすらキリストを知って、キリストを求め、キリストだけだったんですよ。パウロはこう言っている3章13節で、その前に見るとね、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者からの復活に達したい。私はすでに得たのでもなく、完全にされているのでもない。ただ捉えようとして追求している。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださった。アメン。私たちはキリストを捉えようとしてますが、キリストは時間と空間を超えた永遠の存在、リアリティです。永遠の実体、アイアムです。我々に捉えることできます？できない。だからキリストが私たちを捉えてくださっているんです。キリストは私たちを手放します？私を諦めます？ No。 兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと思っていない。ただこの一時に励んでいる。すなわち後ろのものを忘れ、後ろのものを忘れ、ひたすらに前のものに向かって進み。彼どうやって進む？牢獄の中ですよ。進めるわけないでしょ。しかし彼は前進していたんです。キリストを知ることにおいて、毎日毎日内側が新しくされることにおいて、彼は進んでいた。ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っている。牢獄の中で走っていた。彼はもうね、自分の終わりが近いこと分かってたのね。分かってた。分かってたから、ゴールが近いっての分かったから、彼はますます喜んだんですよ。 あとは私に義の冠が与えられるだけであるとどっかで言ってるぞ、手元でか、どっかで。だから彼はもうゴールが見えてるから、自分のこの肉体における終わりが見えてるから、走ったんですよ、喜んで。むしろ彼にとってはそれはもうゴールが見えた喜び。解かれるぞと肉体から、幕屋を脱ぎ捨てることができる。この束縛から自由になれるという。シュガーさんもね、そういう証をされているんです。もうとどまるな。ね。いろんなことある。自責の感覚とかいろいろあるでしょう。しかし彼はもうそこにとどまるな。先へ行け。それは何か。キリストを知るということです。それはキリストの苦しみに預かり、キリストの死と同じ状態になる。自分の無力さの極みに置かれるということです。自分が何も成し得ないというところに置かれるということです。ただ、キリストが生きてくださるという、それに任せるということです。彼もまた書いてますね。無数の礼拝が必要であると。いいですか？サタンは私たちにそういう悲劇とか不条理とかそういう困難とかをね、引き起こし、もし私たちがそこで嘆き悲しみ死を呪うんであれば、サタンは北総へもんです。しかし私たちはそこでむしろ神を礼拝するんですよ。神は生と死を超えた主権者です。この肉体の死は彼にあっては無意味なんです、もう。死の棘はもう抜かれている。永遠に入ったんですから。この地上の幕を脱いで。それがまあ自分で自分だったのか、あるいは先ほど言ったクリント・イーストウッドのようにね、自ら自分を差し出して人がの手によるのか、それは違うかもしれないけども、意思の決定においては同じです。自分を差し出すということです。究極的に私たちがね、この地上を去るときに、地上に思いを残して死にたくないっつって去るのか、むしろもういいね、いい新たの死、心は晴る、身は包る、浮世の月にかかる雲なし、ハレルヤ。昔の武士はそういう死に方をしたんですよ。武士道とは死ぬことと見つけたりでしょ。なら言わんや、この永遠の究極的なリアリティを持っている私たちがなぜこの死に、地上の生にこだわるわけ？この地上のものになんで心を置いて、この地上のもので思い悩むわけ？私たちはもう究極的のリアリティ、神ご自身を財産として持ってると書いてあるわけ。だから前に行けって言ってるわけ。そんな山のところでうろつろするなと、先へ行けと、方向を変えようと、さっき新明記でパウロに言ったわけ。要はモーセに言ったわけ、神は。私たちがそこでうろうろうろうろして、これ満足し、ここに定住したい。その定住を神はあえて揺るがす。そしてご自身だけに心を置くように。ご自身だけを追求するように。このパウロのように、 一時に励んでいる。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かう。今これとこだわっている自分の心、あれにこだわり、これに責められ、これをね、後悔し、そういうものから向きを変えろって言ってるんですよ。向きを変えよう。もうあなたは、もうあの地を得たではないかと。それは生ける神の子キリストを持っている。そこに向きを変えて進み行けと。そしてこのキリストを知れって言ってる。そのためにキリストが私たちを捉えてくださった。だから私たちに残されたのは何か。礼拝することです。それによってサタンを恥ずかしめるんですよ。私たちがその中にあって神を礼拝すればするほど、サタンも恥ずかしめを受けるんですよ。十字架の屈辱の中でキリストが何て言ったか、主よ、この人たちを許してください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです。あそこでもし主よ、父よ、これらのものを裁くようにと、私を、義なるものを十字架につけたこれらの罪人はどうするのですか。もしそのキリストがそういう言葉を言ったら、喜んだのは誰？サタンです。してやったり。しかしキリストが違う。ならば私たちも同じです。ここで主を褒めたたえるんですよ。もう人間的な同情はいりません。いらない。彼も一切それは望んでいない。いらない。もうそこは十分だ。前に向かった意味です。そして無数の礼拝を捧げよう。神に礼拝を捧げようと。ハレルヤ。今日の一万人の目標を見てほしいんですが、前回ね、ウォッチマニのあれ、まさに、予言的に私たちに励ましとなりました。私たちはそのことで落胆しないって書いてあった。落胆しない。そして今日はむしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒めるだけ。これプレロースっていうこともあります。ギリシャ語ね、プレロー、満たされよ、内的に満たされよ。これは聖霊に関係して用いられている。絶えず完全に満たしていただける。それはペンテコステの日の事件だけではないと。私たちがあらゆる時にそれを享受すべき状態にあるべきだということを意味している。それは外見的な霊的賜物や印の現れではない。むしろ私の霊の中における御霊の極めて個人的な臨在と働きを意味する。もし必要とあれば、長き暗闇の中においても私たちはこういうところに置かれることがあるんです。暗闇、しかしランプを絶えず輝かせ続けることのできる油を備える。まあ兄は20年間、閉じ込められていたね、中国の共産党によって捕らえられていた。しかしその中で彼は絶えずこのランプを輝かせ続けていた。彼は最後、心臓発作を起こしてね、トラクターで山道を運ばれるときに何て言ったか。宇宙で最も尊い真理は、神が人となって死んで三日目によみがえられたことである。これが宇宙の最大の真理であると。このゆえに私は召されていく。さらにそれは単にプライベートな個別の経験にとどまらない。他のクリスチャンたちと分かち合うべきものである。霊的な歌を共に歌えと。私たちは、これミっていうのはちょっとね、取っといてください。が大勢での合唱より、まあたとえデュエットであったとしてもソロで歌う方が簡単なんだ。しかし御霊の満たしはこのことのために与えられる。つまりみんなで共に分かち合って賛美をし礼拝をするために与えられる。 個人的ななんか自己満足のためではない。それによって私たちは御座の前で新しい歌を共に歌うことができる。今この時こそ主を褒めたたえよ。ハレルヤ。主は勝利であります。主は生と死の主権者であります。私たちは目に見えるものによらず永遠のものによって生きる。これが私たちが地上に置かれた理由である。これによって私たちのこの弱い、ね、何も成し得ない無力な肉体を通してサタンに恥辱を与えることができると。神の勝利を宣言し、キリストの勝利を明かしすることができると。そのためにむしろ私たちはますます弱くされるべきであります。我々が弱くなればなるほど、内なるキリストが私たちを通して生きてくれると。私たちがなすべきことは何でしょう？ただ一つ。礼拝することで。祈りましょう。ジーザス、主を感謝いたします。あなたは初めに神とおられた方でありました。時間空間を超える永遠の領域におられた誠のリアリティでありました。しかしその方が何故に人間を取られたのでありましょう。この世に脆く弱く無力な人間性を取られ、ご自分をその中に幽閉しました。閉じ込められました。そしてあなたは高き王であるにもかかわらず、あえて弱さのゆえに、弱さのゆえに究極的に弱くされ、十字架において死を得られたのであります。何故に死を、あの十字架は何であったのか、あなたの受肉は何であったのか、あなたの人間生活は何であったのか、何故にあえてこの地上に現れてくださったのか告白いたします。私たちはまだ知りません。口先だけであります。本当にその神の心に触れることができますように。いや、もし触れたのであれば礼拝するだけであります。ダビデが祈ったように、神よ、人が一体何者なので、あなたはこれほどに私たちに対し御心を止めてくださるのでありましょうか。イエスよ、あなたの弱さを感謝します。究極的に弱くされ、病を知り悲しみを知ってくださったことを感謝します。人間性を知ってくださったことを感謝します。しかし彼の肉体の中に永遠の命が閉じ込められていたことを感謝します。ご自分の肉体を裂いて、その命を解き放つために究極まで弱くなってくださったことを感謝します。道主はご自分の子が十字架で焼かれ、 あざけられ苦しまれるのを見ていたのであります。そして怖い、我が神我が神、何故私を見捨てられるのでしょうかと、この言葉は私たちの言葉でありました。しかし御子は父から切り離されるという恐るべきコロナ禍を経てくださったことを感謝します。そして復活されました。そして命を解き放ってくださいました。そしてご自分の中にあった御霊を私たちに分け与え、私たちのうちにこの究極的なリアリティが生きるようにしてくださったことを感謝いたします。私たちの地上の生活のすべての目的はこの方を知る、神の心を知る、神の苦しみ、神のうめき、神の喜び、すべてを共有するためであります。あなたがすでにこの弱い人間性を共有してくださっているように、今度は私たちがあなたを共有する番であります。あなたの苦しみを知り、あなたの死と同じ姿になるのであれば、あなたの復活にも預かるであろうと、この約束を感謝いたします。そして私たちはこの地上のいろいろな出来事によって、目に見えるものによって左右されますが、しかし私たちは退いて立ち止まるものではないように、あなたがプッシュしてくださることを感謝いたします。あなたは長らくそこに留まっている、しかし向きを変え歩み出せ、あの地をもう私はあなたに与えたと、それを自分のものとして獲得せよと、どうぞしよう。私たちもこのパウロの書簡に現れた彼の心を共有することができますように。この肉体にあることは束縛であり、主から離されていることであると、むしろこの肉体を脱いだ者は幸いであると、天から朽ちることのない誠の天の着物を着せられる、そして主と完全に一つにされているというこの事実を感謝いたします。私たちもこの地上を去る日のことを思います。いかにしてこの地上を去るか、主よ、私たちは捧げ物になるのであれば、それは幸いであります。そのために今ここで日々の生活の中で自分を生ける供え物として備えることができますように、これこそ神が喜ばれる誠の礼拝であると、この地上のものに連綿とすることがありませんように。この地上に対して私たちはもう別れを告げております。世は私たちに対しキリストと共に十字架につけられ、私たちも世に対して十字架につけられてしまっていると、それゆえ私たちはこの肉体の命を惜しむものではありませんように。昔の武士ですら主君のために自分を捨てることができたのですから、なぜ私たちができないことがありましょう。どうぞ私たちが死に様を考えることができますように、この幻の浮世である地上を去る日のことを思うことができますように。それはこの朽ちることのない重い永遠の中へと入ることであります。誠の喜びであり、誠の解放であり、誠の自由であります。主よ、私たちの狭い視野、目先しか見ない、損得しか考えない、この愚かな小さな私の世界観を広げてくださいますように、誠の永遠を知ることができますように。私には永遠を思う心があるのですから、その永遠に触れることができますように、一旦でもそれを味わうことができますように、そのための保証として御霊が与えられたことを感謝いたします。 私たちには手付金として御霊が与えられておるのであります。それゆえ私たちは一切のことにおいて立ち止まりません。一切のことにおいて私たちはそこで立ち止まりません。私たちは目に見えるものによらず信仰によって歩み、私たちはひるむことなく信仰によって命を確保いたします。成長させ増殖し、それをあなたが喜ぶ収穫として刈り取っていただくまで、パウロのように後ろのものを後にし前に前にと前進できますように、むしろゴールが近いのを見て走ることができますように、私たちが地上を去る日が栄光であることを感謝いたします。霊をもってあなたを礼拝できることを感謝いたします。主よ、私はあなたの備え物であります。あなたが私を受け取ってくださることを感謝いたします。あなたがそれを喜ばれることを感謝いたします。主よ、あなたを褒めたえます。ただあなたを礼拝いたします。あなたの主権に服します。
No.
After this, I looked. その後私は見た。There before me was a great multitude, あらゆる国民、no、one could count. 部族、民族、
From every nation, tribe, people, and language.
誰にも数え切れるほど Standing before the throne, 大勢の群衆、
And in front
白い衣を着、白の枝を手に持って、
and were holding palm branches in their hands.
いざと子羊の前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にある。子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。
アーメン。
アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れの力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。